乳首なぞなぞ始まるよ。乳首なぞなぞ始まるよ。乳首みたいなお菓子ってなんだ。チョコビ。大金すみどりの味噌汁にはなりません。はいどうも、1ヶ月ぶりでございます。俳優の大金すみどりです。もうね、疲れたんですよ本当に7月がね、ちょっと怒涛だったもんで、ちょっと今頭がもう沸騰しているような状態で、最近教えてもらった乳首なぞなぞの歌を歌ってしまったんですけど、乳首なぞなぞって何ですかっていう人はもう調べてください。ニコニコ動画とかね、 YouTube とかで上がってますんで調べていただきたいんですけど、まあ要は乳首みたいな言葉をなぞなぞにして出すっていう、そういう曲なわけなんですね。ということで、まあもう本当にもう疲れ果ててしまってるということなんですけれども、元気を出してやっていきましょうというところでございますよ。ねえねえねえ、なんかね、乳首っていうと毛ってなんで乳首に毛って生えてるんですかね。毛って人体を守るために生えてるわけですよね。あれなんか親指、足の親指とかにも毛生えてるでしょ。あれは何を守ってるの、毛は。守ってるとかそういうことじゃないの、あの乳首に生えてるやつとか親指に生えてる毛っていうのは。ねえ、どこに、全身に生えてた方が守れんじゃないの、体が。ねえ、はい、これ今日今何も考えずに喋ってるんでこういうことになるんですけどちょっとまあ映画をね、8月に撮影をするんですけど、その8月に撮影する映画の準備で、今、ファスティングしてるんですよ。多分ね、前にラジオで5月ぐらいにやったのをみんなに話してると思うんだけど、で、そのファスティングをしていて、今日がね、5日目なんです。で、昨日がその4日目で一番厳しいところで、そこでもうスムージー5杯だけみたいなのだったんですけど、まあね、昨日ね、職場で懇親会があってね、初めてですね、飲み会でウーロン茶だけで通り過ぎていったのっていうね、申し訳ない気持ちをやりながら、僕は職場でね、俳優やってますよとか、映画応援してくださいねとかっていうのもやってますんで、皆さんにあったかい言葉をね、かけていただきながら、映画完成したら教えてね、なんてね、ことを言いながら、そんなあったかい気持ちを受けながら、昨日はウーロン茶だけで飲み会を過ごしたということをやっているんですが、先ほど、ここに来る前に、カフェで甘いドリンクを飲みましたということで、今月もやっていきたいと思います。アートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.comアートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、お送りしております、大金すみどりの味噌汁はなりませんですけれども、7月にね、何があったかっていうと、結構いろんなところに珍しくこう回ったっていうのがあって、最初箱根に旅行に行ったんですよね。僕友人と一緒に箱根に行って、で、箱根ってガラスの森美術館とか、あとまあ、いろいろ現代美術の美術館、ちょっと名前忘れちゃった、後で調べてください。なんか、最近話題になった飴がいっぱい海のように置いてあって、そこから写真撮って飴持って帰れますみたいな美術館があったんですけど、ちょっとどこだか忘れちゃったんで、皆さん調べて教えてください。そこの美術館でね、いろいろこう見てきたわけなんですけど、ちょっと最近美術館ブームみたいなのが来ているなと思ってて、 僕が一緒に舞台を作っている、カッチさんこと岩本克彦が昔から舞台の参考に、するために絵画とかね、そういうのを取り入れたり実はしていて、舞台って、まあ、すごい平たく言うとお客さんの目から見て一枚の絵みたいなことじゃないですか。だからその絵を見て、絵画とかの美しい構図とかっていうのを真似したりとかっていうのを、稽古場で岩本和彦がやっていたりして、あーふむふむ面白いなーなんて思っていて、あー自分も舞台っていうね、そういう芸術に身を置いてやらせていただいている身なんですけれども、そういう他の芸術分野に触れるのも面白いななんて思って、最近美術館っていうのに行き着いてるっていうところなんですね。まあ元々のきっかけはそこなんですけど、最近はあの VTuber さんで、あのね、ジュフンテイラデンさんっていうね VTuber いらっしゃいますけれども、あの方が学芸員をもともとやられていて、その方の、美術紹介やってくれるんですよね。それでその芸術の解説をすごいいろいろやってくれるんですけど、その芸術の見方みたいなのが非常に勉強になって、で、その VTuber のねジュフンテラデンさんが箱根で結構いろいろコラボをしたりとかっていうのをしているので、箱根に赴いて、現地に行って美術館を一人でゆっくり見て、で、温泉に入ったりしながらなんていうのが、できたらいいななんて思って、今年の夏を待ち遠しく待っているわけなんですけれども、まあちょっとさっき話した通り映画の撮影があるんでね、ちょっと夏休みバチバチには忙しくっていけないかななんていうのを思っている次第でございます。で、まあいろいろなところに行ったんですけど、その箱根以外に行った場所として、まず最初、7月の頭に箱根にその旅行に行って、その後仕事で台湾に行きまして、で、台湾に行って戻ってきて、その次の週に神戸に行って、で、神戸から徳島に渡って、で、徳島から飛行機に乗って東京の方帰ってきて、ちょっと仕事したらもう夏休みだなんて思ってたら今映画の撮影みたいなね、そんな時間軸で7月はちょっと動いてまして、まあいろんなことがあったわけなんですけど、台湾もね結構僕ももう6回目なのかな、行ってるんですけど、非常にいい場所で皆さん行っていただけたらなと思うんですが、日本語がまず通じるのでハードルも低いですし、関西に住んでる方とか関東に比べると飛行機乗ってる時間も短かったりするし、直行便も出てたりするので行きやすいかなというふうに思います。この間神戸に行った時に台湾に、毎週行ってましたみたいな人もいたので、お仕事でね、週末にお休み取って台湾に毎週行くっていうのをやってましたみたいなのをやってるとかっていう人もいたので、非常にこう距離が近いんですけども、でね、台湾っていうのは美術館が結構いっぱいあるんですって。で、現地で日本のうちの、僕が勤めてる会社の現地の法人の方がね、日本語喋れる女性の方がいらっしゃって、もうすごいねペラペラなんですよ。すごいなと思うんですけどね、で僕が美術館好き で、さっき言ったみたいにちょっと最近ハマってるんですって言ったら、ここがいいよなんて言って、台湾の故宮美術館って皆さん知ってますか？白菜の翡翠の白菜があるちょっと有名な美術館がね、台北だったかな、ごめんなさい違ったら後で教えてください。であるんですよ。で、そこの白菜の翡翠があるところって、その白菜の上にね、なんかちっちゃいコオロギみたいなの乗ってるんだよね。で、それを僕は昔中学生ぐらいの時に美術の教科書で見たの。見て面白いなと思って、このなんか白菜の彫刻っていうの、置物みたいなので、その写真がバンと結構大きく美術の教科書に載ってて、で、あ、それ見たいなと思って、行きたいなと思って、ずっと思ってるんですけど、なんかね、現物はめちゃくちゃちっちゃいんだってっていうのを聞いて、あ、そうなんだ、ちょっと見てみたいななんて思ってるんですけど、ちょっとまだ行けてない。で、仕事でね6回行ってるんですけど、1回も観光らしいことができてないっていうのがあるので、次回は自分でプライベートで行けたらいいかななんていうふうに思ってますと、いうところですね。そしてまあその後神戸に行って徳島に行ってっていうのをやったんですけど、 徳島に行った時に一個驚いたことがあって、で、これ何かっていうと、その、電車なんですよ。ちょっとね、ごめん。何線か、今日そんなんばっかりだね。何線か覚えてないっていうか読めないんだけど、徳島駅から阿南駅まで走ってる電車があるんですね。で、そこの電車って、入り口がね、2個しか開かないんですよ。電車なのに。で、その後ろ、車両の後ろから人が乗って、で、前から出るっていうね。で、なんかその、電車の前の方に、まあ、運転手さん、ワンマンなんで運転手さんがいるんですけど、運転手さんのところに、何々駅何百円、何々駅何百円、何々駅何百円っていう電光掲示板があって、まあ、バスみたいなことになってるんだよね。で、そのバスみたいなところに、結構人がこう乗って、やってるんですけど、2両編成なんだけど、ギチギチに、皆さん乗ってて、で、後ろの車両が使えませんみたいな状態になってて、こう立ち入り禁止みたいなことになってるわけなんですよ。で、これなんでかなと思ったら、もう無人駅とかがやっぱあるんで、その無人駅に着いた時に、そのチケットとかっていうのをチェックするっていうのが、後ろの車両の分っていうのができなくて、バスって当たり前ですけど、こう前で、最初にお金払うか、降りるときに、こう、整理券とかね、こう入れてお金払ったりするじゃないですか。あれが電車の方式になってるっていうのが、日本に存在するっていうのを僕は初めて知りましたね。僕は埼玉生まれで、自分が埼玉で生まれて育ってきた中では、埼玉って、こう、タモリが残したダ埼玉ってね、言葉があるんで、非常にこう、ダサい地域っていうイメージがあったんで、田舎の方っていう刷り込みが子供の頃あったんですけど、今になって思えば、僕全然シティボーイでしたね。大宮生まれなんでね。とかっていうことが、あって、まあそんなこう、ゆるゆると話を、今日はしておりますけれども、映画の宣伝だけ一個しようかな。赤羽物語っていう映画を、今年撮影をしています。あらすじなんですけれども、消えた恋人を探し赤羽にたどり着いた男が赤羽の人や町と出会い新たな価値観と出会っていく。社会へのカウンターカルチャーとして赤羽を描く15分ほどのショートムービーということでですね、まあ、僕と監督の岩本勝彦と僕が主演で今これから撮影なんですけど、出会ったんと街も赤羽ということで、僕はもともとボイストレーニングに通おうと思って赤羽の街に赴いたんですけど、結構赤羽って僕がここの映画を撮ろうと思って台本を読んだりとかいろいろ赤羽のロケ地っていうかその現地を見てたりしてて思ったのは、なんか新しいことを始めたい人がいる街だなって思ったんですよね。僕自身もそうだったし、岩本勝彦自身も広島から出てきて赤羽でボイストレーナー始めてみたいな、そういう、場所だったので、なんか赤羽のそういう新しい場所を始めて、で、そこに僕はボイストレーナーとして働いている山本勝彦がいて、一緒に舞台を始めてなんていうのがあって、なんか自分の新しいことをやりたい人に応えてくれる街だななんていうふうに思ってるので、赤羽の良さが伝わる作品になったらいいななんて思いながらこれから撮影に臨んでいきますので、映画祭とかにね、出そうと思うんで、ぜひぜひ皆さん見かけたらご覧になっていただけたらなというふうに思います。ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
やっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングでございます。舞台東京ララバイ、次回が第8話 になりますね。8月なので第8話です。8月の25日にまた上演されます。先月から一緒に舞台じゃないラジオを始めたアベリコと一緒にやっておりますのでですね、ぜひ、舞台を見に来ていただけたらなと思いますし、女優アベリコが出ている、僕と一緒にやっているラジオ、楽屋の鍵開いてます。こちらの方もですね、ぜひお聞きいただけたらなというふうに思います。東京ネットラジオで、一緒に配信されております。よろしくお願いします。また先ほどご案内しましたが、赤羽物語、これから撮影やっていきます。クラウドファンディングもですね、皆さんにご協力いただきまして、お金も集まりまして、そのお金を元手にですね、撮影をして、世界に届けていこうかなと思っていますので、ぜひぜひ応援をしていただけたらなというふうに思いますので、これからも何卒大金住の寮よろしくお願いいたしますというところでございますので、さてと、ということでアメリカンジョークをやってちょっと終わっていきたいと思うんですが、若干時間が余っていますね。アメリカンジョーク、皆さんこれ面白いと思って聞いてる？今日のアメリカンジョーク、ライオン。父親の職業を引き継いだライオンの調教師にサーカスのファンが尋ねた。ライオンの口の中へ頭を突っ込んだことがありますか？一度だけありますよ。父親を探しにね。See you next time!